最後に第5章、社会主義共産主義の社会を目指しての部分であります。この章は改定案が特に力を入れた部分であります。まず大前提となった2つの問題について話したいと思います。第一に、未来社会論の綱領での展開のためには、まずソ連社会とは何であったかを明確にすることが重要でした。我が党はソ連の評価にあたっては、レーニンが指導にあたった初期の時代とスターリン以後の変質と転落の時代とを区別していますが、スターリン以後のソ連社会の評価という問題は、我が党が64年にソ連から覇権主義的な干渉を受け、それを打ち破る闘争に立って以来取り組んできた問題でした。この闘争の中で、私たちは次の点の認識は早くから確立してきました。一つ、日本共産党への干渉攻撃にとどまらず、68年のチョコスロバキア侵略、79年のアフガニスタン侵略と、覇権主義の干渉侵略を平然と行う体制は、社会主義の体制ではありえない。二つ、社会の主人公であるべき国民への大量弾圧が日常化している恐怖政治は、社会主義とは両立しえない。私たちは早くからこの認識を持っていましたが、ソ連の体制崩壊の後、その考察をさらに深め、94年の第20回党大会において、ソ連社会は何であったかの全面的再検討を行いました。その結論は、ソ連社会は経済体制においても社会主義とは無縁の体制であったというものでした。その際、私たちが重視したのは次の書点であります。一つ、ソ連の経済体制には形の上では国有化もあれば集団化もあった。しかし、それは生産手段を人民の手に移すことを意味しないで、反対に人民を経済の管理から締め出し、スターリンなどの指導部が経済の面でも全権限を握る専制主義官僚主義の体制の経済的な土台となった、この点であります。もう一つは、囚人労働の広範な存在でした。ソ連には長期にわたって、最初は農村から追放された数百万の農民、続いて大量弾圧の犠牲者、これらが絶え間ない人的供給源となって、大規模な囚人労働が存在しました。実際、毎年数百万という規模を持つ強制収容所の囚人労働が、ソ連経済、特に巨大建設の基盤となり、またそれによって社会全体を恐怖で締め付けて、専制支配を支える、こういう役割を果たしてきました。もちろん、これらの書店と同時に、人民の生活保障に関わる諸制度にも目を向けないと、客観的で公正な評価と言えないでしょう。ソ連社会の経済的諸制度の中で、社会主義的性格を持ったとある程度言えるのは、社会保障など人民の生活保障に、最低生活保障に関わる諸制度でした。しかし、それは生産関係にではなく、分配関係の領域に属するものであって、社会の経済的な骨組みを形作る基本的要素にはなりませんでした。こういう分析から、私たちは次の署名題を結論として引き出したのであります。スターリン以後の転落は、政治的な上部構造における民主主義の否定、民族自決権の侵犯にとどまらず、経済的な土台においても、勤労人民への抑圧と経済管理からの人民の締め出しという反社会主義的な制度を特筆していた。人民が工業でも農業でも経済の管理から締め出され、抑圧される存在となった社会、それを 数百万という規模の囚人労働が支えている社会は、社会主義社会でないことはもちろん、それへの移行の過程にある過渡期の社会などでもありえない。これが20回大会で結論とし、綱領の改定で綱領に取り入れた命題であります。ソ連はすでに崩壊して10年余り経っているとはいえ、ソ連問題は決して過去の問題ではありません。今でもソ連を社会主義だったとする見方は世界に多く存在します。あれが社会主義の見本だと言って資本主義万歳論の材料にしようという人たちもいれば、社会主義を真面目に目指す立場で腐っても大式にソ連社会を社会主義の一形態に数え上げる人たちもあります。私たちは資本主義を乗り越えて新しい社会を目指す道を21世紀に真剣に探求しようとする者は、ソ連問題に対して明確なきっぱりした態度を取る必要があると考えています。官僚的な専制主義と侵略的な覇権主義を特徴としたソ連社会を、社会主義の一つの型タイプだと位置づける立場と手を切らない限り、その運動が資本主義世界で多数派になる道は開かれないであろうと考えるからであります。第二に、現代の諸条件の下での社会主義共産主義の社会への道を探求するためには、科学的社会主義の先人たちのこの分野での理論的な遺産を発展的に整理し取り入れることが必要でした。この分野は率直に言って国際的に見ても遅れた理論分野の一つでした。特にソ連が社会主義の完成を宣言した後には、この分野でのマルクス・エンゲルスの理論的遺産の研究も本格的に行われませんでした。未来社会の理論として支配的だったのも、レーニンがマルクスの豪太綱領批判を言えるところに、著作国家と革命の中で展開した共産主義社会の二段階発展論でした。この二段階発展論というのは、未来社会を生産物の分配という角度から、能力に応じて働き、労働に応じて受け取るという原則が実現される第一段階と、能力に応じて働き、必要に応じて受け取るという原則が実現されるようになる高い段階に分けるもので、通例、この第一段階が社会主義社会、高い段階が共産主義社会と呼ばれてきました。この二段階発展論は、特にスターリン以後、国際的な運動の中でも未来社会論の定説とされてきました。特にソ連では、この定説には、社会主義の立場を踏み外して、別のレールに移ったソ連社会の現状を、その時々に、社会主義社会がついに完成したぞとか、さあ、共産主義社会の移行の時期が始まったぞとか、そういう合言葉で、合理化する役割さえ与えられました。しかし、科学的社会主義の学説を作り上げた先人たちの未来社会論は、この定説の狭い枠組みには到底収まらない、はるかに豊かな内容を持っています。私たちがその全内容を発展的に受け継ごうとするならば、レーニンのマルクス解釈の誤りを是正することを含め、従来からの国際的な定説を根本的に再検討することが避けられない課題となってきます。この問題を全面的に探求する中で明らかになった主な点は次の書点であります。第一点、生産物の分配方式。まず労働に応じての分配、ついで必要に応じての分配。こういう形で生産物の分配方式をもって未来社会そのものを 二つの段階に区別するという考えは、レーニンの解釈であって、マルクスの解釈ではありません。マルクスのものではありません。マルクスはゴータ綱領批判の中で、未来社会のあり方を、分配問題を中心において論じる考え方を厳しく戒めています。第二点、マルクスもエンゲルスも、未来社会を展望する際に、特定の形態を固定して、新しい社会の建設に取り組む将来の世代の手を、それで縛ってしまうような、青写真主義的なやり方は、極力戒めました。彼らは、分配報酬の問題も、その例外とはしませんでした。第三点。マルクスが、党の綱領に書き込むべき、社会主義的変革の変革の中心問題として求めたのは、分配問題ではなく、生産様式をどう変革するかでした。それは具体的には、生産手段を社会の手に移すこと、すなわち、生産手段の社会化という問題でした。生産手段の社会化は、この意味では、未来社会を理解するキーワードとも言うべき位置を持っています。第4点。マルクスもエンゲルスも、未来社会を人類の本質、本来の歴史にあたる壮大な発展の時代として捉えました。だから、必要に応じての分配という状態に到達したら、それで未来社会が完成する。これが共産主義社会の完成の仕様になる。そういった狭い見方を取ったことはありませんでした。そこで、社会発展の主要な内容とされるのは、人間の自由な生活と人間的な能力の全面的な発展への努力、社会全体の科学的、技術的、文化的、精神的な発展でありました。以上のような理論的な準備に立って、私たちは第5章の作成に当たりました。条ごとの解説はしませんが、いくつかの中心について述べますと、綱領改定案の未来社会論に盛り込んだ新しい建設の対応は次の通りであります。第一は、未来社会の呼び名の問題であります。改定案では、これまでの綱領の社会主義社会、共産主義社会という二段階の呼び名をやめました。マルクスもエンゲルスも未来社会を表現するのに共産主義社会という言葉も使ったことあり、社会主義社会という言葉を使ったこともあります。それは高い段階、低い段階という区別ではなく、どちらも同じ社会を表現する用語として、その時々の状況に応じて使ったものであります。改定案は、その初心に帰る立場で、段階を呼び名で区別することをやめ、未来社会をきちんと表現するときには、社会主義、共産主義社会と表現することにしました。このことは、社会主義、あるいは共産主義という言葉を、今後単独では使わないってことを、どうか決めるのかというとそうではないんです。綱領自体にも、すべての場所で二つの名前を並べているわけではありません。この呼び名の問題をめぐっては、これから考えてもかなり複雑な状況があります。古典では、マルクスの資本論には、未来社会は共産主義社会と表現されています。エンゲルスの空想から科学やハンデューリング論には、社会主義社会と表現されています。さっきも言いましたように、二つの呼び名は同じ意味で使われています。また、日本でも世界でも、両方の呼び名が使われる状態が続くでしょうが、おそらく多くの場合、従来型の精神で、解釈で、未来社会の異なる発展段階を表すものとされる場合が多いでしょう。そういう中で、日本共産党綱領が未来社会について、社会主義、共産主義社会と 二つの呼び名を併記する表現を使うことは、私たちが社会主義も共産主義も同じ未来社会の表現だという新しい立場、もともとは一番古い立場なんですが、その立場に立っていることを明示することになります。ここに主眼があるわけで、ですから、共産党員が議論をする場合、どんな場合でも二つの言葉を並べて言わないと、規律違反になる、なるということではないことを理解してほしいと思います。なお、定説とされてきた二段階論をやめたということは、未来社会がいろいろな段階を経て発展するであろうことを否定するものではありません。マルクスが未来社会とともに人類の本質が始まるとしたことは既に述べましたが、この本質は彼らの予想でもそれまでの人類の歴史の全体をはるかに超える長大な長期の時代となるものでした。当時は太陽系の寿命が数百万年と数えられていた時代でしたが、エンゲルスはほぼそれに対応するものとして人類の本質を数百万年、数十万の世代続くものとして描き出しています。現在人間が持っている自然認識によれば、人類の未来を測る時間的な物差しは当時よりもはるかに長く、数字の桁が二桁も三桁も違うものとなるでしょう。当然そこへ展開される人類の本質にはいろんな段階があり得るでしょう。今からその段階についてあれこれ予想をしないというのがマルクス・エンゲルスの原則的な態度でしたから、私たちもこの点は当然受け継がれるべき態度だと考えています。次の問題は、綱領が未来社会論の中心を生産手段の社会化に置いたという問題であります。先ほどここに未来社会論のキーワードがあると言いましたが、それだけにここを深く理解することが大事であって、生産手段の社会化の意義を捉える二つの角度という問題をまず述べたいと思います。第一は、生産手段の社会化が資本主義の矛盾を乗り越えるために必然的で法則的な社会変革であることをよく捉えるという点であります。第三章の世界情勢、資本主義世界の分析のところで、綱領改定案は資本主義の現在直面している経済的諸矛盾を広範な人民諸階層の状態の悪化、貧富の格差の拡大、繰り返す不況と大量失業、国境を越えた金融投機の横行、環境条件の地球的規模での破壊、植民地支配の負の遺産の重大さ、アジア、中東、アフリカ、ラテンアメリカの多くの国々での貧困の増大など、7つの具体的な現れで捉えました。そしてそれが、かつてない大きな規模と鋭さを持って現れていることを指摘するとともに、どの現れも、個々の資本が生産手段を持っており、生産的経済が個々の資本の利潤追求を最大の推進力として動かされているところに根源があることに目を向けました。生産手段社会は、生産手段の社会化は、資本主義のこの矛盾から抜け出す必然的な活路という位置づけを持った問題であります。日本社会も同じ資本主義世界に属する国として共通する矛盾にぶつかっています。民主的改革を我々が実行するということは、国民生活にとっても日本経済にとっても歴史的前進の重大な一段階を画するものではありますが、資本主義の矛盾を取り除くものではありません。矛盾を大元から取り除くためには、民主主義の日本から社会主義の日本への前進が次の段階の課題となってくるのであります。 この変革の必然性を明らかにするためには、現在の社会がそのことを必要としていることの具体的な解明が何よりも重要であります。この数年来、私たちが21世紀と科学の目など、この角度から21世紀論を展開してきた意味もここにあります。未来社会が矛盾のその根源を根本から変革して生産手段社会化を実現する社会であること、このことを太く明らかにしてこそ、社会主義共産主義社会の資本主義社会に対する優位性を全面的に解明することができると思います。第二の角度は、いわば人類史的な見方であります。生産手段の社会化が人間社会の本来の姿を取り戻すものであって、そういう意味で人類史の新しい時代を画する変革であることを大元からつかむ。この歴史観も大事であります。人類の歴史をより深く考えますと、大体生産手段というのは、人間がそれを使って自然に働きかける手段であります。少なくとも数十万年は続いた人類史の曙の段階では、生産者が自分で生産手段を持って自然に働きかける。これが人間本来の姿でした。階級社会に代わって、この状態が根本から変わりました。階級社会には、奴隷制、封建制、資本主義という、主な3つの時代がありますが、長さから言えば、合わせてせいぜい数千年であります。この階級社会では、生産手段と生産者が切り離されて、生産手段が支配者の持ち物となりました。そのために、生産者が他人である支配者のために働くというのが、生産の主要なあり方、様式に変わりました。そして最後の搾取社会である資本主義の時代を迎えて、生産手段と生産力が高度な発展を遂げ、新しい社会の物質的な土台を作り出す。同時に、一方、個々の企業が生産手段を持った状態では、生産の管理ができなくなるという矛盾が激しくなると同時に、生産者の側には、それだけ発展した生産手段を集団として動かすことのできる力も発展してくる。ここに資本主義時代の大まかな特徴があります。その上に立って、共同体である社会が生産手段を握る。こういう形で生産者と生産手段の結びつきを回復するという新しい段階。人類のいわば本質への発展が日程に上ってきた。ここにこの目標を人類史という大きな視野で捉えた場合の大きな意義があることを強調したいと思います。次に、綱領が述べている生産手段社会化の内容に進みます。実は、マルクスが社会主義共産主義の目標を生産手段を社会の手に移す、つまり生産手段社会化というキーワードにまとめ上げるという結論に到達したのは、早い時期ではなくて、資本論の執筆の中ででした。で、このことが非常に大きな意義を持ったわけでした。これは生産手段の社会化の意義を報告で70章に述べた3つの効能に整理したのですが、その前にもう一つの大きな値打ちについて書いています。それは、社会化されるのは生産手段であって、消費生活の中での個人個人の財産は 社会化の対象にならないということであります。この問題はさっき言いましたマルクスが生産手段の社会化という形で社会主義共産主義の目標を明確にした、このことによって理論的にも極めて明確にされてきたことであります。マルクスの時代から共産主義運動が一切の私有財産を取り上げる、こういう反共宣伝はかなり広くありました。この生産者の社会化という定式は、こういう反共宣伝に理論的に明確な確固とした反撃を加える足場を築くという役割も果たしました。マルクス・エンゲルス自身、当時の国際的な社会主義運動の実践の場、インターナショナルの舞台でも、あるいはまた理論活動の舞台でも、早速その線での反撃に取り組んだものでした。ですから改定案が次のように書いているのは、それだけの理論的歴史的な背景がある問題であります。社会主義的変革の中心は、主要な生産手段の所有管理運営を社会の手に移す生産手段の社会化である。社会化の対象となるのは生産手段だけで、生活手段についてはこの社会の発展のあらゆる段階を通じて私有財産が保障される、こう述べた後で、改定案では南中総国で3つの効能と呼んだ叙述が続きます。1つ、搾取の廃止によって全ての人間の生活を向上させ、社会から貧困をなくすこと。2つ、生産と経済の推進力を社会と社会の構成員の生活の発展に切り替えることによって経済の計画的な運営を可能にし、不況、環境破壊、社会的格差などの問題の根本解決に道を開く。3つ、利潤第一主義の枠組みから経済を解放し、健全で豊かな経済発展の条件を作り出す。この3項目のそれぞれが、生産手段の社会化によって社会のあり方がどう変わるか、人間の生活がどう変わるか、人間の解放という大目的にどのように接近するか、その力になるか、そのことを解明したものであります。ここで一つ強調したいのは、第一項目で改定案が、労働時間の短縮が社会のすべての成員の人間的発達を保障する土台を作り出すということを強調している点であります。どんな個人も自分自身の中に多くの能力を潜在させています。しかし今の社会では、一人一人が置かれた環境に支配されて、その能力を渦まらせたまま生涯終わってしまうという場合が圧倒的に多いんです。マルクス・エンゲルスは、新しい社会を目指すにあたって、その社会が人間の物質的生活を向上させ、より豊かにすることと同時に、すべての人間にその能力と活動の全面的な発達と機会を保障する社会となることを何よりも重視しました。この問題での科学的社会主義の先輩たちの言葉を一つだけ紹介しましょう。エンゲルスが反デューリング論及び空想から科学の中で、未来社会が人間に何を保障するかについて述べた文章であります。社会のすべての構成員に物質的に完全に満ち足りて日増しに豊かになっていく生活だけでなく、さらに彼らの肉体的及び精神的素質が完全に自由に伸ばされ、発展、発揮されることを保障する生活。要するに生活の物質的向上と人間としての全面的発達。これが未来社会の人間解放の内容になる。この見地であります。マルクス・エンゲルスは、このように人間の全面的な発達を人間の解放の事業の最も重要な内容として位置づけていました。 彼らが労働時間の短縮を未来社会論の根本問題だとした理由もそこにあったということを付け加えて指摘しておきたいと思います。第三の点は、綱領改定案が青写真主義を戒める原則的見地を貫いたことであります。改定案はこう述べています。日本における社会主義への道は、多くの新しい諸問題を日本国民の英知と創意によって解決しながら進む新たな挑戦と開拓の過程となる。分配方式の問題で、これまでの綱領は低い段階と高い段階の分配方式をそれぞれ明記してありましたが、改定案が生産物の分配についても固定した絵図面で縛らないという態度を取っているのもその態度の表れであります。より重要な問題は、生産手段の社会化の方式と形態の問題にあります。意見の中にはもっと具体的に述べようという意見がかなりありました。しかし、おそらくこの分野こそその課題に取り組む将来の世代の英知が最も創造的に発揮されることになる分野となるだろうと思います。先ほどこの社会化の問題では、資本主義の諸矛盾からの根本的な活路としても、また人類の本種の発展の方向としても、個々の人間や企業ではなく社会が生産手段を握り、社会のために生産する、これが発展の大方向だということを、社会主義共産主義の未来社会解明の中心に据えようということを述べましたが、この形態については今から固定的に決められる性質の問題ではありません。日本の場合で言えば、将来おそらくそれに取り組む世代はすでに民主革命の時期に大企業に対する民主的規制や日本経済の民主的な運営の分野で多くの経験を積んでいるでしょう。そこから多くの知恵も得ているはずであります。世界的にも汲み取るべき経験が発展しているでしょう。そういうすべてを自由に活用しながら、生産手段を社会が握り運営するという点では、どういう形態が適切で合理的なのか、日本にふさわしい道筋と形態は何なのか、それが探求され選択されていくでしょう。私たちは日本の社会進歩の過程で、日本にふさわしい形で生産手段の社会化に接近し実現していく知恵と力量が必ず発展してくるだろうことを確信しているものであります。改定案はこのように青写真主義を排する原則的な態度を堅持しながらも、今の段階から明らかにできるし、それが必要だという問題は20世紀を生きてきた者の責任において大胆に明らかにしています。それは次のような書店であります。社会主義共産主義の日本では、民主主義と自由の成果をはじめ、資本主義時代の価値ある成果のすべてが受け継がれ一層発展させられること、社会主義的変革に踏み出す出発点はもちろん、その途上のすべての段階で国民の合意が前提になること、生産手段社会化では日本社会にふさわしい独自の形態の探求が重要だが、どんな場合でも生産者が主役という社会主義の原則を踏み外してはならないこと、この問題をはじめ、社会主義の看板で全く異質なものを持ち込んだソ連の誤った経験を繰り返すことは絶対に許されないこと、市場経済を通じて社会主義に進むことが日本の条件にかなった社会主義の法則的な発展方向となるであろうこと、これらの書店であります。なお最後に、改定案が 未来社会への道筋を考える場合、それを日本社会だけの孤立した過程として捉えず、21世紀の世界的な発展の中で捉えていることは重要であります。この世紀が激動の世紀になるだろうということは、世界のあらゆる部分から資本主義を乗り越えて新しい社会を目指す流れが成長し発展する可能性を持っているということであります。改定案は世界の3つの大きな部分について簡潔ではありますが、そのことを指摘しています。発達した資本主義諸国では、経済的政治的諸矛盾と人民の運動の高まりが避けられないこと、不況恐慌の問題をとっても地球環境の問題をとっても、その矛盾は深刻であって、文字通り資本主義制度の存続の是非を問うという鋭さを持って展開されつつあります。さらに多くの識者が現在のアメリカ中心主義の横行を目の前にして、かつて世界史に存在して崩壊したローマ帝国や大英帝国の危機を思い起こしながら深刻な危機感を表明していることも特徴的であります。資本主義から離脱した国々が社会主義の独自の道を探求する努力を展開していることも重要であります。特に市場経済を通じて社会主義への取り組みはまだ第一歩ではありますが、活力ある経済社会を作る動きとして世界の注目を集めつつあります。すでに国際社会におけるその政治的経済的な重さには、20世紀初頭のソ連誕生の時点をはるかに超えるものがあります。アジア、中東、アフリカ、ラテンアメリカの広範な国々の流れも重大であります。多くの国々が資本主義の枠内では経済的発展の前途を開き得ないでいることを実感しつつあります。政治的独立を勝ち取り、国際政治の中での比重を大きくしているだけに、その矛盾は特別に大きいものがあります。この地域でも資本主義以後の新しい時代、新しい社会を待望する声がさまざまな形で渦巻いています。それらの声が社会主義への変革に直ちに結びつくわけではありませんが、ここにも体制変革の展望と結びつく21世紀の大きな力の一つがあることは間違いないと思います。これらの流れが互いに関連し合い刺激し合って、21世紀の激動的な展開を形作っていくでありましょう。21世紀が体制的にも新しい激動の世紀となることは確実だと我々は考えています。その中で社会発展の段階をきちんと踏まえながら、日本の未来を開く運動を着実に展開していこうではありませんか。新しい綱領はその正確で強力な指針となるべきものであります。以上で綱領改定についての報告を終わります。この大会で出される意見も含め、これまでに寄せられた意見の中で取り入れることが妥当だと考えるものは、最後に修正案として大会にお諮りしたいと思います。熱心な討論を期待するものであります。新しい綱領が採択されたら、これをその時だけのものとして棚上げにすることなく、全党組織、全党員の血とも肉ともする努力をし、必ず文字通り日常の統括等の指針として活用しようではありませんか。日本共産党が現在の日本と世界の諸問題を解決する民主的改革の政策を持つと同時に、資本主義を乗り越えた未来社会への展望を持っているということは、21世紀に 日本と世界が直面するであろうあらゆる問題に対し、正面から立ち向かえる立場を持っているということであります。日本共産党という党名には、暗黒の時代に民主主義と平和のために不屈に戦い抜いた歴史が書き込まれていると同時に、21世紀に生きる政党としての誇りある未来が結びついているのであります。このことを心に刻みつつ、新しい党綱領を踏まえて、日本の進むべき道、開くべき未来を国民と語り合おうではありませんか。